皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイ日本語ラジオです。この放送ではパールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は日本のダーファー弟子ポーの暗唱を始めましたという内容です。それではお聞きください。日本のダーファー弟子ポーの暗唱を始めました。文、日本のダーファー弟子。2021年6月頃、私は修練が行き詰まっていました。その場での足踏みが続いているように感じていたのです。どうしたらよいのでしょう。前々からやはり法の暗唱なのだろうと思ってはいました。ですが私はこれまで法の暗唱を敬遠してきました。その理由は日本語の言い回しでした。例えば、そのようにとこのようには、日本語として意味に違いは出てきませんが、その際を全ページで暗唱しきるのは至難と感じて敬遠してきたのです。ジョアン・ファールンのすべてのページでそうした違いを覚えるのは窮屈に感じていました。それよりも通読を繰り返して自然に覚えようと考えていました。そして2021年夏のある日、ミーフイネットである修練体験を読みました。修練体験を書いた同修は、論語の暗唱を毎日繰り返したそうです。確か毎日10回だったと思います。私はなるほどと思い、ジョアン・ファールンの全ページではなく、論語の暗唱でもいいかと考え、自分も論語の暗唱を繰り返そうと思いました。結局、日に10回はやらず、朝に3回ほど繰り返した程度でしたが、それでも論語の暗唱を毎日続けていました。そうしているうちに8月頃のある日、ミンフイネットにまた別の修練体験が掲載されました。その同集は一段落ごとにジョアン・ファールンを暗唱されていましたが、毎回2、3行ずつ覚えてから、それをつなげて一段落暗唱するようにされていました。それを読んで私もやってみようと気持ちが動き、第一項の暗唱を始めました。それまで私は一日に一項のペースで読んできましたので、それなりにジョアン・ファールンは繰り返し読んできたはずでした。ですが暗唱してみると、ああ、そうだよね、と今更ながら腑に落ちることがありました。ということは、私はこれまで読んだ気になっていただけで、本当に読めてはいなかったということです。今も一日一項のペースで読み続けていまして、暗唱のペースも早くありません。一日に一段落暗唱と決めると苦しくなりそうで、そこまではしていません。長い段落は一週間かそれ以上かかっています。私は毎日朝起きると、前日に暗唱した段落を思い起こします。そこで思い出せれば次の段落に進んでいます。暗唱を通じて分かったことは、段落が長いから覚えるのが難しいかというと、必ずしもそうではないということです。不思議と覚えにくかった語句があり、例えばジョアン・ファールンに書かれている、異なる次元にという部分を、それぞれの次元にと覚えてしまったりしていました。法の暗唱は始めたばかりですが、初めて良かったと思います。日本人にありがちと思いますが、私も完璧主義なところがあって、法の暗唱というと、ジョアン・ファールンの全ページを一語一句完璧に覚えることを想像してしまい、そこまで覚えきれないと二の足を踏んでいました。日本人の完璧主義は世界でも特殊に思われ、例えば私は毎日地下鉄で通勤していますが、時刻表よりわずか数分遅れただけで、遅れましたことをお詫び申し上げますと謝罪のアナウンスが流れます。こんなのは日本くらいではないでしょうか。私はそんなアナウンスを聞くたびに、いちいち謝らなくていいと煩わしく感じてしまいます。日本では企業や官庁に何らかの落ち度、ミスがあると、マスコミをはじめ正面から叩きます。叩かれた方は萎縮してしまうほど日本は完璧でないことに不寛容な社会だと思います。私がこれまで法の暗唱を避けてきたのもこうした完璧主義の反映と考えています。必ずしも悪い面ばかりではないでしょうが、 最初から完璧にできる人などいるはずもありませんので、まずはやってみることも大切なのでしょう。全部覚えようとすることはハードルが高いと感じるようでしたら、ロングを繰り返すのでもいいかもしれません。私の場合は最初はロングに対象を限定することで暗唱を始めるハードルが下がりました。暗唱のペースはもう少し上げようと思います。例えば歩きながらとか、日常生活の場面に暗唱を組み入れていくことは可能だと思います。まだ暗唱されていない方でお心が向きましたらやってみてはいかがでしょうか。最後に付け加えますと、完璧主義の別の弊害として、自分が何かできなかったり、間違ったりすると罪悪感、あるいは自分がダメだと卑下する考えを抱いてしまうことがあります。そうした罪悪感や自己卑下は、真善忍の状態ではないので不要と思います。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。